ヨハネの福音書14章の一節をお開きください。イエス様はこの世を去って父の身元に行くべき時が来られたことを知られたので、ご自分の弟子たちだけを集めて最後の夕食を持ち、その愛を残るところなく示されました。ところが弟子たちはというと、彼らは関心事は誰がこの中で一番偉いのか、まあ彼らはずっとそうだったわけですけども、イエス様の最後の晩までそのように彼らは言い争っていたわけなんですね。そこでイエス様は夕食の席から立ち上がって、腰に手拭いを巻いて弟子たちの足を一人一人洗い、そして一人一人の足を拭いてくださいました。それは互いに仕え合うことの大切さを彼らに教えるためでした。それから弟子の中の一人がご自分を裏切る、そのように言われました。それはイスカリオテ、ユダのことでした。イエス様は彼に悔い改める機会を何度もお与えになりましたが、彼は最後まで悔い改めることはなく、パン切れを受け取るとすぐ外に出て行きました。すでに夜でした。そしてユダが出て行った後、イエス様はこの13章の後半からとても大切な教えをご自分の弟子たちだけに最後のメッセージを語っていかれるわけですね。で、ご自分が去っていくことをまず話しました。すると、この一番弟子のペテロは、いや、私はあなたのために命も捨てます。それが彼の心であったわけですけど、しかし、残念なことに人の力では神に、キリストに従うことはできません。イエス様はそのこともご存知で、ペテロに対して鶏が鳴くまでに、あなたは私を三度知らないと言われました。今日はその続きですね。今日の聖書の箇所はよく知られた有名な箇所です。14章の一節をご覧ください。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知ってます。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。6節、イエスは彼に言われた。ご一緒に鍵括弧を読みます。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。イエス様はここで弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりません。一節でそのように言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。今朝何かのことで心を騒がせ、心配しておられる方がいましたら、今日の箇所はあなたにとても慰めを与える箇所となります。イエス様は弟子たちに対して心を騒がしてはならない。それは彼らが心を騒がしていたからですね。なぜ彼らは心を騒がしていたのか。まず、弟子の一人が裏切る。もう裏切られるっていうこと。裏切る者が自分たちの仲間から出てくるっていうこと。これほどショックなことはないわけですね。そのことをイエス様は知っておられて、初めから。そして夕食最後の晩で、あなた方の中で私を裏切る者がいますと、13章の21節で言われたからですね。で、弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせました。で、ユダは出て行ったわけですけど、ユダが裏切るために出て行ったとは彼らは思わず、祭りのために何か買い物をしに行ったんだろう、施しをするために出て行ったんだろう、そのようなことしか思わなくて、で、一体この中の誰が裏切るのか、まさか私ではないでしょう、そのように彼らは不安になり当惑しました。そして裏切る者が出るだけではなく、イエス様は彼らから去っていく、そのようなことを言われたからです。イエス様が去っていく。ショックですね。 さらにイエス様はペテロがご自分のことを三度知らない、彼は一番弟子でした。そのペテロがイエス様のことを三度知らないというと言われたからですね。弟子たちはとてもショックを受けたわけです。自分たちの中に裏切る者が出てしまう。そしてイエス様が去っていってしまう。この世から去っていってしまう。で、ペテロもイエス様を拒んでしまう。一体どうなってしまうんだろうか。彼らの心は動揺し、心が騒ぎました。それでここでイエス様は彼らの信仰を励まし、そして慰めてこう言われたわけですね。あなた方は一節、心を騒がしてはなりません。心を騒がすのをやめなさいという。やめなさい。ストップしなさい。この心配事が出るのはまあどうしようもないっていうか、私たちは毎日いろんなことで心配するわけですけども、でもそのことをやめないと、ストップしないと、心配事っていうのは、この心配し始めると、ああなるんじゃないか、こうなるんじゃないか、こうなったらどうしよう、ああなったらこうしよう、いろんなことで私たちはその自分の中でこの心配事が大きく大きく膨らんでしまうわけですね。そしてそれがやがてこう恐れとなって自分の心を支配してしまう。もう誰にでも起こることですよね。いろんなことで心配をし、心を騒がしやすいものです。親であれば子供の進路が心配ですね。また社会人になると仕事の心配、結婚のこと、あるいは人間関係、年を取っていくと老後、あるいは親の面倒どうするんだろう、お金のことなど、まあ心配の種は尽きないわけです。多くの場合私たちが心配していること、まあいろいろありますけれども、一言で言っちゃうと、こう失ってしまうっていうことではないでしょうか。失ってしまう。例えば健康、この健康を失ってしまったらどうしようか、そのことで心配する。例えば仕事を失ったらどうしようか、で収入を失ったらどうしようか、家族を失ったら、家を失ったら、財産を失ったらどうしよう、まあいろいろと心配するわけなんですけれども、結局突き詰めてみると最も心配すること、それは命を失ってしまったら、死んでしまったらどうしよう、死に対して答えがないと心を騒がす大きな要因になってきます。しかしイエス様はその死に対して勝利を与えた方なんです。で、弟子たちはこの時そのことが分かりませんでした。ここで彼らが心を騒がせたのは、イエス様がこの世から去っていく。いや、十字架につけられてしまう。死んでしまう。彼らはおよそ3年半イエス様を信じて付き従ってきたわけです。イエス様に期待しました。ローマに彼らは支配されていましたので、そのイスラエルをローマの圧政から解放してくださる、救い出してくださる。それだけではなくて、イエス様がこの世界を平和に収めてくださると彼らは信じてついてきたわけです。そして自分たちはイエス様が王になったならば、きっと高い地位につけるだろう。そのように彼らは大きな報酬を期待してついてきたわけなんですね。で、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場すると、エルサレム中がみんな大騒ぎするじゃない。喜んでイエス様を、ホザナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にと、自分たちの待ち望んでいたメシア、王として、人々がもう歓迎したわけなんです。で、さらにはギリシャ人の幾人かがやってきて、イエス様にお目にかかりたいと言ったときに、イエス様が言った言葉を覚えてますよね。人の子が栄光を受けるその時が来ました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。そのようにおっしゃった時に、弟子たちの期待はピークに達したことでしょうね。ついにイエス様が栄光を受けるその時がやってきた。王になる時がやってきた。彼らは喜んだわけなんですけども、しかし彼らが思っている栄光とイエス様が言われた栄光とは全く違うものだったわけです。 イエス様が言われた栄光とは、十字架で死なれる時のことでした。そのことをずっとイエス様は栄光の時、栄光の時、栄光の時とおっしゃったわけです。なぜ死ぬことが、十字架にかかることが栄光なのか、それはあなたは私を罪から救うことであったからなんですね。そしてそのことによって神の栄光が、キリストの栄光が表されるためであったわけです。でも、この時には弟子たちにはまだそのことが理解できませんでした。死んだらどうすることもできないじゃないか。イエス様が生きてて初めて王になってこの世界を治めることができるんだって、死んだら元も子もない。なんで死の話をなさるのか。決してあなたにそのようなことが起こってはなりません。そのようにペテロは言って、いさめられたことも私たちは知っているわけですよね。理解していませんでした。だから彼らの心は混乱し、心を騒がせたわけなんですけども、しかしイエス様は彼らの心の内を知っておられ、心を騒がしてはなりませんとおっしゃったわけです。心を騒がしてはなりません。そしてただ心を騒がしてはなりませんと言われただけでなく、何と言われましたか。神を信じ、また私を信じなさい、そのように言われました。なぜ心を騒がせる必要がないのか。それは誠の神を信じ、また誠の神が使わされた救い主イエス・キリストを信じている人は心を騒がせる必要はありません。弟子たちは神を信じていました。誠の神は天地万物の創造主です。すべてを支配し、すべてを治めておられる方、私たちのすべての必要を満たすことのできる方です。弟子たちはその神を信じ、また神が使わされた方、イエス様を信じていました。彼らはイエス様の行われた多くの奇跡を見ました。イエス様は目に見えないもの、盲人をイエス様を癒し、歩けないものを歩かせ、そして悪霊に疲れているものを解放し、すべての病を癒されたわけです。そして病を癒す、悪霊を追い出すだけではなくして、自然界もイエス様は、嵐も沈め、自然界を支配していることも示しました。それだけではありませんでした。人々がお腹を空かせているとき、5つのパンと2匹の魚で、イエス様は5000人の人を養う、いわゆる私たちのこの霊だけではなく、心の面だけではなく、私たちの肉体の必要、生活のすべての必要を満たす方であることを彼らは見たわけです。それだけではありませんでした。死んで4日にもなる、完全に死んだ人、ラザロも死人の中から生き返らせる、そのような奇跡も彼らは見たわけなんです。しかし、彼らはイエス様が死んで、よみがえるっていうことは信じられませんでした。心が騒いだわけです。それでイエス様は彼らの信仰を励ましたわけですね。心を騒がしてはなりません。なぜ？神を信じ、また私を信じなさい。神を信じ、また私を信じなさい。信じるとは信頼することなんです。信じるとは信頼することです。私たちは毎日信じて生活しています。信頼することで日常生活を安心して生活できるわけですね。もし信頼することをやめて疑いを持ち始めると、もう生活は不安定になってきます。心が不安定になってきます。いつも私たちは信頼があって安心が来るわけです。例えば今日皆さん車で教会に来られたと思いますけれども、この車が正常に走ることを私たちは信頼して車に乗るわけですよね。エンジンかかるかなと心配する必要ないし、普通にエンジンをかけるわけです。で、運転しながら どうしよう、ハンドルが今取れてしまったらと思いながらハンドル握ってる人はいないわけです。どうしよう、自分の車のこのタイヤが4つついてるけど1つが外れて、ここから前から自分の前から走っていったらどうしよう、あれ誰の車かなと思って自分のタイヤだったとか、そういう心配をする人は私たちないわけですよね。普通に信頼して私たち運転してるわけですよ。そうじゃないと、もうどうしようと思いながら運転しちゃうと、もう運転なんかできないわけ。例えばレストラン行った時、ランチ皆さんよくね行かれますけども、今週も男性の朝食ありますけど、朝来て厨房に入ってちゃんと作ってるかな、コックさんはって思って私はチェックをして、食べるわけではないわけですよね。もう信頼して、私は見てないんですけど信頼するわけ。飛行機乗る時どうですか。パイロットはちゃんとした人かな、入っちゃいけないところだけコップと開けてわざわざチェックするっていうことはしないわけです。ちょっと性格診断をしないといけない、この人ちゃんとしてるかな、パニック症じゃないか、そういうことはしないわけです。信頼してるわけです。なぜ信頼してるんですか。そういう人たちは信頼に値してるっていうことを私たちは基本的にも知ってるからですよね。だから信頼してないと私たち不安になってくるわけです。信頼するならば安心してきます。信頼するならば安心するんです。疑うと不安になってきます。信頼すると心が落ち着いてくるんです。霊的にも同じですね。私たちは神を見たことはありません。神は目に見ることのできない方です。でも自然界を見ればその神がどういう方か分かります。そして神が書かれた聖書を読めば神がどういう方か分かります。そして最終的には神の一人子イエス様が、神が人となって来られた方で、このイエス様がどういう方か知れば、神がどういう方か知ることができます。なぜなら誠の神とイエス様とは一つだからですね。私たちが神を信じ、キリストを信じ、神に信頼し、キリストに信頼するなら、あなたの心の内に人では与えることのできない深い深い心の安心、神の平安が与えられます。しかし神を信じ、神を信頼していたはずなのに問題が起こってしまうわけですよ。いろんな経済的な問題、お金の問題が出てきたり、人間関係のトラブルが出てきたりで、今まで神を信じ、キリストを信じ、信頼していたのに、その問題が起こった途端、私たちの心はどこに向いちゃうかっていう、その問題にもう集中しちゃうわけですよ。すごい集中力を発揮するわけですよ、問題が起こると。もうそこしか見えないっていうのが。そしてそこだけずっと考えて考えて、普段考えないのに。あまり、ごめんなさい、僕のことです。もう問題になると、そのことだけずっとこだわり続けるわけです。どうしよう、ああしよう、その問題をね、どんどん増やしていくっていうか、自分の心の中でパン種のように、イースト菌のようにパンが膨らむように、どんどんどんどん不安が、心配が、悩み事が起こってもいないのに、起こるんじゃないかっていうことで、私たちはどんどんどんどん膨らませていくわけなんです。なぜ？問題に目がいっちゃうからですよね。だから私たちに大切なこと、必要なことは、いつも神を信じ、キリストを信じ、信じるということは神に信頼し、キリストに信頼することなんです。さてここで弟子たちどうでした。彼らはイエス様が去っていくことを聞いたわけですよ。それで心を騒がしたわけです。しかしイエス様は言われたわけですね。あなた方は心を騒がしてはなりません。なぜ？もうすでにあなた方は神を信じ、また私を、キリストを信じているからですよね。何度も多くの奇跡を見、死人が生き返るのを見、神の栄光を見、神の子としての栄光を彼ら何度も見たわけですが、しかし神に信頼すること、キリストに信頼することを忘れてしまったわけです。ショックなことを聞いて、すぐに忘れてしまうんです。 それでイエス様は彼らの信仰を励ました。信仰を励ましたんです。心を騒がせないでいなさい、心配するのをやめなさいと。やめるだけではなくして、その理由、あなた方は神を信じ、また私を信じているではないか。神を信じなさいということ。私を、キリストを信じなさい。そのようにイエス様は彼らを慰め、そして信仰を励ましたわけですね。二節見てください。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。イエス様は弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりませんと言われました。そしてただ騒がすだけではなく、その理由を説明なさったわけです。ただ騒がしてはなりませんと言わずに、こう根拠、騒がさない、騒がす必要のない理由、そこを説明されたわけですね。一節の方では、まず神を信じ、キリストを信じ、神を信頼し、キリストを信頼しているなら、信頼しているから、心を騒がす必要はないということだ。信頼しているなら心を騒がす必要はないわけだ。だから信頼してないときに、この方がどういう方か忘れたときに、力ある方、死人さえも生き返らせる方、すべてを知り、すべてを支配しておられることを、信頼することを忘れたときに、私たちはすぐに心を騒がす。だから、心を騒がすなよ。なぜ？あなた方は神を信じなさい。キリストを信じなさい。もう心配する必要はないわけです。それだけではなく、次にここでその理由は、私の父の家には住まいがたくさんありますと言われました。私の父の家、イエス様の父の家とはどこですか？神の国、天国のことですね。天国には住まいがたくさんあります。天国の住まいは小さな家ではありません。神の家は大きな家で、たくさんの部屋があります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょうと言われた通りに、確実にあなたの部屋、あなたの家、あなたの住まいは用意されています。黙示録の21章に天国の描写が少し垣間見て書かれてますけれども、言葉には言い尽くさない素晴らしいところです。そこにはたくさんの部屋があります。イエス様は世の始まる前から天におられましたが、天から地上に降りて、私たち同じ肉体を取って人となって来られました。それは私たちの罪のあがない、罪の身代わりとして、十字架でそのあがないを成し遂げるためでした。罪の許しを成し遂げるためでした。それで十字架の最後の言葉は、イエス様は完了したと。何が完了したのか、あなたの私の罪の支払いをイエス様が代わりになさったっていう意味です。罪の許しがそこで完成しました。勝利宣言をイエス様はなさいました。そして墓に葬られ、三日目に死人の中よりよみがえり、元おられた天に昇っていかれました。何のためなのか、ここでイエス様は、あなた方のために私は場所を備えに行くのですと言っておられます。イエス様が天に昇られたのは、私たちが永遠に住む場所を備えに行くためでした。地上では大工の息子としてイエス様はおよそ30歳まで家族を養うために工商街に入る前はそのように大工の仕事をなさりましたけれども、天に帰って私たちのために永遠に住む場所を備えてくださいます。ですから弟子たちはイエス様が去っていくことでショックを受け、心を騒がしていたわけですけれども、その必要はないということ。私はあなた方のために場所を備えに行くということ。3節、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。 私のいるところにあなた方をもおらせるためです。4節、私の行く道はあなた方も知っています。私たちが心を騒がすのは根拠がない、理由がないと信じる、この理由がないと大丈夫だよって言われてます。大丈夫の根拠がないとどうしようもないわけです。イエス様はただ大丈夫と言わずに、ただ心を騒がすなと言わずに、なぜ心を騒がす必要がないのか繰り返し弟子たちに教えていくわけです。まずイエス様が言われたことは、神を信じなさい、私を信じなさい、あなた方は私を信頼しているから、私の奇跡を何度も見たし、私がどういうものであるか知っているなら、信頼するならば、もう心を騒がす必要はないわけですよね。次にイエス様が去っていくことで彼らは心を騒がしたわけなんですけれども、私が去っていくことはあなた方にとって良いことである。なぜ？天国には住まいがたくさんあるっていうと。なぜ私が去っていくのか、彼らはそのことでショックになったんですけれども、私はあなた方のためにって言った。この地上で家がないと、住むところがないと困るわけで、でもこの地上で家があっても死んだ後家がないと困るわけで、私たちは死んだ後墓に住むわけではありません。あのじめじめとしたところ私たちは閉じ込められるわけではありません。いくら眺めのいいところ、沖縄はそうですよね、一番いいところに墓を置いてますよ、まあ、気持ちはわかりますけど、そこに私たちは住むわけではありません。神が用意された素晴らしい場所を、私たちの肉体が終わった時にそこに神は私たちを引っ越しさせてくださるわけなんです。そこにはたくさん住まいがあって、イエス様はその場所を備えに行くから心を騒がすなとおっしゃった。さらにここではその理由として、また来てあなた方のを私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためですと言われました。ただ行くだけではなくして、戻ってこなかったら困るわけですよね。用意しに行って、用意ができました、それで戻ってきて迎えるんだったらありがたいんですけど、用意しに行くよ、もうずっと来ないんだったら困っちゃうわけです。だからイエス様は約束を与えたわけですね。ここでまた来てってあります。また来るよって、また来るっていうのは、キリストが再びこの地上に戻って来られる日のこと、再臨の日のことです。2000年前にイエス様が地上に来られたのは、私たちの罪を贖うためでした。十字架で私たちの身代わりとなって、罪の許しが成し遂げられ、贖いが成し遂げられて、それから永遠に住む場所を備えるために天に昇られました。そして場所の備えができたら、再びご自分の教会、聖書は花嫁と呼んでますけれども、先週も結婚式があって、当時は花婿と花嫁が婚約をすると1年間花婿は花嫁のためいろんな準備をするわけで、家の準備をして住むところが決まったならば花嫁を迎えに来たわけです。イエス様は花婿です。教会は花嫁なんです。花婿は住まいの用意ができたら、私たち花嫁を、教会を迎えに戻って来られるわけですね。そのことを聖書は、イエス様は約束なさっています。第一テサロニケの4章の17節によると、教会はその時一挙に引き上げられ、空中で主と会うと書かれています。そのことを敬虚と呼びます。その時私たちはイエス様と同じ完全な姿に一瞬に変えられます。この肉体はどんどん朽ちていきますね、衰えていくわけです。でも大丈夫なんです。年を取ってそのまま私たちは肉体を終わっていくわけなんですけれども、あなた自身は永遠に生きるわけで、で永遠にこの肉体がないのではなくて、新しい肉体をイエス様はですか復活したのは、その意味があるわけなんですけれども、肉体を持ってイエス様は復活されたわけです。それはもう死なない体なんです。神は私たちにも同じように死なない体、復活の体、新しい体を用意しておられます。イエス様が再び戻って来られた時に、その体が与えられます。そして教会が引き上げられた時に、地上に7年間の大患難時代が訪れます。 反キリストが現れます。世の中どんどん悪くなっていくのが聖書の予言です。事実そうですね。アメリカだけの話ではありません。中東だけの問題ではありません。日本でも本当に残虐な犯罪が日増しに増しています。愛が冷え切っています。良くなることは残念ながらありません。悪はどんどん悪くなっていきます。でも救いは福音にあるわけで、キリストにあるわけです。信じた者は主に引き上げられて、そして反キリストがその後現れて、7年後に栄光の主がこの地上を裁くために来られます。それから千年王国があり、最後の審判が行われ、悪魔とそれに従う者たちは永遠の火の池に落とされます。そして新しい天と新しい地が創造され、天の都に永遠に主と共に住むことが大まかな終わりのシナリオです。ここでイエス様はこう言われました。私のいるところにあなた方もおらせるためです。13章の36節でペテロが主よどこにおいでになるのですか、そう聞いたことへの質問の答えですね。イエス様は天に戻られるわけです。そして戻るのは私たちの場所を住むところを備えて、で行きっぱなしではなくまた戻って来られるわけなんです。ですから今はあなた方私についてくることはできません、後であなた方私についてくることができますと13章でイエス様おっしゃったわけです。それはイエス様のおられるところに私たちもおらせるためなんです。ですから弟子たちはイエス様が去っていくことで心を騒がせる必要はありませんでした。イエス様のおられるところ、そこは地上であれ天であれどこであれいつも天国なんです。イエス様のおられるところにはいつも喜びと平和と義、愛が満ち溢れます。それから4節、イエス様はこう言われました。私の行く道はあなた方も知っています。5節、トマスはイエスに言った。主よどこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエス様は私の道をあなた方も知っていますと言われたわけなんですけれども、トマスは主よどこにいらっしゃるのか私たちにはわかりませんと言いました。彼は疑い深いトマスとして知られていますけれども、その一方で正直者ですよね。私の行く道をあなた方も知ってます。そのようにイエス様が言ったことに対して、いいえ、イエス様、ちっともわかりませんという、そのように答えるわけ。わからないことはわからないと知ったかぶりを彼はしませんでした。私たちはわかりませんと言いました。わかりません。そして大切な質問を彼はするんですね。どうしてその道が私たちにわかりましょう。わかりません。どうしてその道がわかるんですか。彼の質問によってイエス様の有名な言葉が語られます。最後に6節ご覧ください。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。このヨハネの福音書の中でイエス様は繰り返し私は何々であると7度ご自分が神であることをいろいろな表現でイエス様はご自分のことを主張なさいました。6章の48節で、私は命のパンであると言われました。そして8章の12節では、私は世の光とであると言われ、また10章の7節では、私は羊の門であると言われ、それから10章の11節では、私は良い羊飼いであると言われました。さらに11章の25節では、私はよみがえりであり、命であると言われました。この次の章の15章の1節では、私はまことのぶどうの木であると言われます。そして、ここですね、14章の6節では、私が道であり、真理であり、命なのですと言われました。どこへ行くにも目的地に 到達するための道がありますね。どっかに行きたい、その目的地に行くための道があるわけです。今朝私たちも、まあ、いろんなところからこの場所に集ってくるわけなんですけれども、南城市の大島から来る人もいますね。そして茶谷の方から、そして沖縄市の方から、さらに向こう側の三郷の方から1時間余りかけて来られる方、まあ、近くから遠くから方々から私たちはいろいろな道を通ってこの目的地の場所に到達するわけです。しかし天国への道はたくさんあるわけではありません。いろいろな宗教があります。でもそれは全部人が考え出したもので、宗教をやれば神にたどり着くわけではありません。神が備えた、神が開いた救いの道、それはただ一つなんだ、だけなんです。天国への道はただ一つだけなんです。イエス様は、私がその道ですと言われました。私が道です。私は道を教えましょうとか、私は道を示しましょうとはおっしゃらずに、私が道ですとおっしゃったんです。この道を通ってくださいではなく、私が道とおっしゃったんです。私こそ道ですとおっしゃったんです。天国を入るための唯一の道であると宣言なさいました。使徒の4章の12節にはこう書かれています。この方以外には、この方とイエス・キリストです。主イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス・キリストだけが天国に入るためのたった一つの道なんです。この方を信じること以外に、私たちの罪が許されて神の前に、神の国に入れる方法はありません。イエス・キリストだけがその道なんです。またここでイエス様は、私は真理であると言われました。真理の源は神ご自身です。神は常に真実な方ですね。真理そのものなんです。また神の言葉は真理です。イエス様はここで、私は真理について教えますよとはおっしゃらずに、私が真理ですとおっしゃった。私が真理です。イエス様はご自身が真理なんです。真理はキリストのうちにあります。エペソの4章の21節に、まさしく真理はイエスにあるのですからと書かれています。まさしく真理はイエスにあるのですから。イエス様が真理、神ご自身であり、神の言葉であり、私たちを罪から救い、神の国、天国に入れてくださる方です。私たちはその方の言葉を聞きました。聖書の言葉は神の言葉、神の言葉はキリストの言葉、キリストの言葉は真理の言葉です。どのように救われるか書かれています。それが福音なんです。福音とは良い知らせで、良い知らせはキリストが私たちの罪のために十字架で死んで葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中からよみがえること。これが良い知らせなんです。そしてこのキリストを信じる者は誰でも救われる。これが福音なんです。私たちはこのシンプルな福音を聞いて、キリストを心に信じ受け入れたので救われたわけなの。何かをしたから救われたわけではなくて、その真理を聞いて、神の言葉を聞いて、私たちはキリストを信じたわけです。心に受け入れたわけなんです。聞くだけでは救われません。信じて聞いて、受け入れた人が救われるわけです。私が真理です、イエス様おっしゃいました。そして、私が命です。 そうおっしゃいました。命とは霊的命、神の命、永遠の命です。私たちが見ている自然界、動植物からまた私たち人間に至るまで、すべての命の源は神ご自身です。すべてのものは神によって作られたもので、神によらずにできたものは一つもありません。イエス様は私が命ですと言われました。キリストのうちに霊的命、神の命、永遠の命があります。そして神はこのキリストを信じる者に霊的命、神の命、すなわち永遠の命を与えてくださいます。ですからイエス様は言われました。私を通してでなければ誰も誰一人父の身元に来ることはありません。誠の神がお定めになった天国に入るための道、救いの道はただ一つだけなんです。ただ一つだけなんです。それは神が人となって来られた方、神の子、救い主イエス・キリストを自分の罪からの救い主として、主として信じる信仰によってのみなんですね。なぜならこの方こそ神の命であり永遠の命そのものだからなんです。イエス様は私たちの罪のために十字架で死んで墓に葬られました。しかしこの方には罪が認めることできませんです。罪のない方なんです。罪のない神の子が人となって来られた方でした。ですからこの方には罪がないので、神はこの方を御霊によって死人の中より復活させることによって公に神の御子であることが証明されたわけですね。このキリストを信じる者は誰でも罪が許され、永遠の命が与えられます。あなたはどうでしょうか。永遠の命を持っているでしょうか。私たち肉体の命は持ってます。でも肉体の命だけでは永遠の命にたどり着かないんです。宗教でも無理なんです。良い行いをしても無理なんです。罪の償いを自分でしようとしても無理なんです。神の前に罪を許される方法、それは神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるだけなんです。どうぞこのキリストを信じてください。そうすれば今あなたも永遠の命が与えられます。またいろいろな問題の中で心を騒がしている方はいないでしょうか。問題のない人などいません。みんな問題があるわけです。しかし神がどういう方か、どうぞ思い起こしてください。神は何でもできる方です。死人もよみがえらせることのできる方、すべてを知っておられ、すべてを支配しておられる方です。そして神はすべてのことを働かせて益としてくださる方です。ローマの8章の28節にこう書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、なんて書かれてますか。益としてくださることを私たちは知っています。神はあなたを愛しておられます。神が愛して、なんでこんな問題があるんですか。神はその問題も益に変えてくださる方なんです。もしかするとあなたの信仰をもっと成長させるためかもしれません。忍耐を与えるため ためかもしれません。いずれにせよあなたを愛し、あなたの信仰を成長させ、そしてどんな問題も神は益に良いように変えることのできる方なんです。ですがどうぞこの神を信じ、キリストを信じてください。神に信頼し、キリストに信頼してください。あなたの重荷を主に委ねてください。あなたの思い煩いを、心配事を主に委ねてください。主はご自分に信頼するものを決して失望させることはありません。私たちに必要なことは神を信じ、キリストを信じることなんです。この方に信頼することなんです。信頼し続けることなんだ。信頼してても私たちすぐに忘れてしまいます。問題に右往左往してしまうわけ ですから、いつも思い起こして心を騒がせないで神を信じ、信頼し、 キリストを信じ、信頼し続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたを信じ、またあなたが使わされた救い主、主イエス・キリストを私たちも信じ、信頼します。どうぞ私たちの今持っている問題、いろいろな問題ありますけれども、あなたに委ねますので、どうぞあなたが一つ一つのことを解決を与えてくださいませ。私たちがいつもあなたに目を向けて信頼し続けることができますように助けてください。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。